どうも OK マックのジャックです。
リンゴ3個の藤龍です。
アップルステマのポッドキャスティングアップルアクセント、今回のポッドキャストのテーマは iPhone ということでいきたいと思います。最後までどうぞお楽しみください。どうもお久しぶりです。
お久しぶりです。
藤龍さんどうも、久しぶりのポッドキャストということで、まあ、前回が WWDC でしたから
なんかあれですね、結構スムーズにことが運んで
る 4ヶ月ぶりということなんですけども、藤井さんお元気でしたか？
お元気ですよ。いやもうなんか、ね、決算月にしか会わないですね
決算締めた後にちょっと会ってね話をするというのはこの、3ヶ月一遍のポッドキャストですね。ワンボタンの声なんてね、週に3回ですからね。
週に3回
ありえないですよ。もうね、山丸さん本当一生懸命頑張ってますからね。
いやこの前見ましたよ、行列の中で。
行列で、会いましたか？
山丸さん会いました。取材に来られてました。
あ、はいはい。
渋谷のね、アップルストアの前で
ですよね、そう、あの日ね、山村さんはね、9月のね、19日ですよね、
はい、
渋谷、それから表参道、銀座、ここをですね、ワンボタンのこの山村さんは取材して回ったということなんですけど、
あとどっか行列ありそうなとこありますかって聞かれていやー、どうでしょうね。
あれもね、ちょっとね、テンション上げていかなきゃいけませんよ。いやいやいや、
すごいですね、週3回。
そうなんですよ。しかしね、藤井さん、我々もですね、ポッドキャストをやってですね、やり始めたのは、そう、2007年ですよ。
2007年ってやるわ。もうすぐ7年前。
7年前。長いですね。
長いですね。
まあ、細く長くやってるということなんですけども。
そうですね。7年後って言ったらもう、オリンピックですね。
ですよね。今度ね、東京でオリンピックやりますから、それまでまたね、
開会式でね、ちょっとポッドキャストでも
収録しますか、ね、藤井さん、ちょっとね、話は変わるんですけど、
はい、
この前ね、電車に乗ってたら、
はい、
すごい素敵な女性がいたんですよ、すごい素敵な女性がいて、なんでこの人素敵なんだろうと思って見てたら、理由が分かりました。
なんでしょう。
iPhone5S 持ってたんですよその実は iPhone5S 持ってたんです
ここ三能なんでタイムリーだなと思ってね。
今日今回我々なぜか三能パークタワーで収録しているんですけども
すごくね、多分三能さん今忙しい
忙しいですよ。いろいろと新しいね、セザンコン練ってるかもしれませんということでですね、まあ、今回のテーマはですね、iPhone5S、iPhone5C、 これをですね、ブログリンゴ3個の藤井さんと私 OK マックのジャックで2人ですね、話し合っていきたいというのが今回の趣旨なんですよ。
はい、
はい、まずですよ、アップルが9月10日にスペシャルイベントをやって、
やりました。
iPhone5S、5C、 これをですね、9月20日に発売するということで発表がありました。新しい iPhone5S の売りは3つあるんですよ。64ビットの A7 チップ、トゥルートンフラッシュの8メガピクセルのアイサイトカメラ、それから指紋認証のタッチ ID、 これが新しい iPhone にくっつくよということが言われました、はい、iPhone5C、こちらの売りはですね、全く新しいデザイン、ポリカーボネートを使っている、さらに、美しい5つのカラー、それからですね、 iPhone5 とスペックが似てるんですが、4インチのレティナディスプレイ、A6 のチップ、8メガピクセルのアイサイトカメラということで言われています、それからですね、 LTE バンド、これが増えたということなんですけども、藤井さん、
はい、
このスペシャルイベントをどういうふうに受け止めましたか？
そうですね、どうやって僕は 5C をどうやって見せるんだろうなと思って、イベントを見てたんですけど、
はいはい、
仕事しながら、
仕事しながら、
もうね、そういう会社なん
で、ね、夜遅くまで頑張りますね、御社は。
もうね、年に一度のイベントと、
あ、そうですね、
実際に見るとこ
う、はい、
CM が流れたんですよ。
はいはいはい。
CM、 今ももうテレビで流れてるやつなんですけどね、
はいはい、
いろんな国のいろんな人が、こ
う
電話が鳴る、
そうですね、
リンリンと、はいはいはい、新しい着目ので 撮ると、
はい、
ハロー、
はいはい、
なんか日本だけよくわかんない、なんか 原宿なのかどこなのか分かんないですけど、みたいなところで申しますみたいな感じで撮る、
あの頭の青いお姉さんのあの CM ですよね。
そうそうです、
わかりました。
にゃーとか言って
るはいはい、
まああの CM で会場がわーってな
って流れた、
あこれはそういう売り方なんだなと、
はいはい、
発表までいろいろ噂ありましたけれども、例えば安いバージョンのユニフォーム、いわゆる廉価版だと言われてたのが、まあ、違うんだよっていう、まあ、メッセージがこもってる。
あの廉価版についてはいろいろな噂がやっぱりあったわけですよね。アップルのその、まあ、利益、売り上げとか、まあ、利益の話になるんですけども、まあ、やはりその利益率が低下しているということが言われていました。まあ、例えばですね、 iPad mini、まあ、これなんかはですね、アップルとしては戦略的な低価格で出してきたと、まあ、その結果何があったかっていうと、まあ、利益率、マージンが悪くなったということを言われていました、それでですね、まあ、例えば iPhone のコンペティターでいうと Android ですね、Android なんかもやはり安く売られているということで、まあ、例えば新興国とかですね、まあ、そういったところで、Apple は低価格な携帯電話を販売すると、まあ、そういうような噂があったわけですけども、蓋を開けてみると、いや決してそうではないということが分かりました。
実際しかもそんなに安くないです
よ。安くないですよ。
あの、まあ、日本だと結果的に 5 自体もそんなに実質価格でいうと1万円から買えたので。
そうなんですよ、
ね、今回、まあ、ラインナップがまあ2つになって、
ええ、
でまあいろいろ予想は僕立ててたんですね、価格の、まあ、上 5S の一番下のいわゆる 16GB モデルが1万円で据え置くなら、
はい、
まあ C は必然的に一番下を0円にせざるを得ず。
そうですよね。
で上ももしかしたら0円ありえるのかなと。
ああなるほど。
まあじゃあ0円じゃなかったら、まあ、1万円で S の下と、まあ、16GB と 32GB っていう、まあ、違いがあるので、まあ、そこで同じ価格に調整はできるかなと思ってたんですよ。ただ、まあ、どっちみち日本ではあまりその廉価的な意味はない。
そうなんですよね、実は、ね、
安くなるんですよ、どっちみち S が
そうなんですよ。
だから今結果的にそんなに C が動いてない。
あ
ですよ、ね、やっぱりそれは、ね、こうお店で見た時にどっちがいいかなって思って、まあ、カラバリーを好む人は、いるでしょうけど、機能こっちの方が高いんですよ、で新しいやつで指紋認証もついてて、でお値段あ0円ですって言われたら、
そうそうそう、
まあ、そっちでいいかなって思う。
そうですね、はい、まあちょっとね、日本は少し特殊な、
特殊ですね。あ、いや、まあ、
いやでも、ね、
US も同じ感じではあります。
そうなんですよね、あと、まあ、中国なんかもっていう、あの 5S の方が人気だというような話もありますけれども、まあまあ、ということでですね、あの 5S、5C、まあ、これがですね9月の20日に発売ということで、あのアナウンスがありました。それでですね、9月の、まあ、19日と言っていいのか18日と言っていいのか、自然と行列ができてきたわけですよね。
今回レベル高すぎなんですよ。
レベルの高い行列ですか。
ハードルも高いですよね、僕去年、
はい、
銀座の行列に行ったんですね、
はいはい、
まあ、これ別に並んだわけじゃなくて、ちょっと見物というか
見物
取材というかで行ったんですけど、そしたら夜の段階ではまだそんなに、あの銀座1丁目でしたっけ、
はい、銀座1丁目、はい、
あそこまでは、ね、行ってなかったんですよ、別に。
あ、なるほどなるほど。
で多分、まあ、終電過ぎ、あるいは始発で伸びてくるなとは思う、毎回の傾向ではあるんでしょうけど、
そうですね、
今回もその時点で300人とかです
よ。あ、
で渋谷にも、あの今年は渋谷に僕行って、で夜の8時ぐらいですかね、
はいはいはい、
あの並んでる方で、あのアップバンクさん、
はい、
あの情報サイト の、あの方がいらっしゃったんで、ちょっとご挨拶に行ったんです。
カズエンドさんですね。
カズエンドさんです、
はい、
あのまあ、朝の10時から並んで前日の10番目ぐらい
だった
んで、はい、その時はそうでもなかったんでしょうけど、 僕が夜8時ぐらいに行ったらもう200人、あの NHK の上の方まで。
ああ、そんなとこまで。
で折り返しに行ってますよ、代々木の方。
ああ、
なのであの今回は事前にゴールドが少ないっていうのが出たので、それ目当ての方と、あとは 5S が予約ができなかったので、
はい、
この要因ダブルで重なっちゃってレベルが高くなっちゃった。
予約できなかったのは単に数量が少なかった
か、数量が少なかったから
ですね。そういうような説明がありましたよね。
で、あのヨドバシカメラ、量販店ですかね、
はい、
で在庫状況とか受け取りの番号で何時の何日ま、な何日の何時までに予約してる分取りに来てくださいっていうのを案内されてるんですよ、
は
い、なんか発売直後に見た時に、ゴールドの、はい、どこのキャリカー忘れたんですけど、ゴールドの64ギガは20日、
はい、うん、
午前8時、
はい、
2分までに予約した方がいないんじゃないのかな一人
すごいっすね。もうね、まさに iPhone5S 争奪戦と言っていいような状況ですよね。
本当にね、すごかったですよ。
ということで、まあ、例年のごとく行列ができて、まあ、ひぎこもごもですよね。買えた買えないということだったんですけども、さて藤井さんはちなみに新しい iPhone はゲットされたんですか？
僕 iPhone を並んで買ったのは実にって思ったんですけど、そんなにぶりでもなかったあ、でも iPhone4 以来なんですよ。
iPhone4 以来、ああそうでしたか。
4S5 は並ばないので、普通に買ったんで、まあ、予約できたん
ですね。はいはい、そうでしたね。
なので、久しぶりにiPhone を買うのに並ばなきゃいけない、もうマストで並ばなきゃいけない状況が生まれるとは思わなかった
それで、藤井さんがゲットしたモデルは何だったんですか？
並んで買うのがゴールドでし
ょ。ゴールドでしょ去年まではホワイトとブラックと言っていいと思うんですけど、
はい、
まあ、シルバーですか、
ま
あ、今年新たにゴールドが追加されたわけですから、はい、当然ゴールド行きたくなりますよね。
そうなんですよ、
はい、
だから在庫がないって言われてる時点で、
ええ、
それを買うしかない
そういう差が希少価値のものを求めたくなる、ということなんですが、 iPhone5S64
そうですね、
ゴールド、
ゴールド、
まあ、今回キャリアをどこ選ばれたんですか？
ですね、こう三能さんなんでドコモって言わなきゃいけない
あ、ドコモ、
ええ、
ドコモの iPhone コーネさんだと、
そう、
わかりました。
まあ新しいもの好きな、
はい、でですね、あ、一応もう僕もあの新しい iPhone 買いました。
お、
僕はですね、iPhone5S はちょっと今回買わなくてですね、5C を買いました。
お、その心
やっぱりですね、Apple がデザインを変えてきたっていうところに非常にこう着目したんですよ。 5S は5からの延長線ですよ、基本的には。
うん、
まあ、あの指紋センサー、タッチ ID のところとかちょっと変わってないんですけど、まあ、基本的には、まあ、デザイン踏襲してる、
はい、
で今回ですね、5C でまたガラッと変えてきた、うんうんうん、iPhone5C はジョニー・アイブの作品なんですよ。
ああ、なるほど。
ジョナーサン・アイブの作品を、まあ、手に取って見てみたいなっていう、そういう欲求ですね。で、またあの色もちょっと試してみたいなと。
あ、ちなみに何色変われたの？
今回私は変わったのはイエローですね。
ね、
イエローね、ウェブで見るとちょっと違いますよね。
ちょっとね、あの乳白色みたいな。
そうそうそう、
色なんですよね。
面白いなと思って。
あれね、いい色なんですよ。
あのこれまでアップルはイエローのプロダクト出してきたんですよ、う
ん、
例えばあの
iPod なん
で、そうです、タッチとか出してきたんですけど、そういうイエローと全くと言っていいぐらい違うイエローだったんで、うん、これ面白いなと思って買ってたのが iPhone5C でした。
うん、いいですよね。
そうですね、
僕も会社の iPhone が 5C のグリーンで、
はいはいはい、
まあ、届いた色全部見て、ああイエローが良かった
まあね、
あ、時点であのブルーも良かったんですけど、ウェブで見るのと実際に手に取るの全く違うっていうのは
印象が違います、
ね、まあ、前から言われてはいたんですけど、まあここまで違うのも違う製品だな、なかなかないです。
うん、
あのやっぱ重量感、
うん、
ま 結果的に重くなったんでしょうけど、
そうです、
その重量感はまたあの軽くなくていいんですよ、
うん、
であのなんていうんですか、もう UV 加工がツヤツヤしてるでしょ、
そうそうそうそうそうそう、あれなんて言ってましたっけ、なんか特殊な加工なんですよね、
ハードコート仕上げっていう
ですね、なるほど、意外にね、あの本当プラスチック製品っていう感じよりかは、うん、まるで陶器みたいに、ね、
陶器みたい
にきっちり、仕上げてきてるなっていう、そういう印象がありますね、うん、まあ、ということで iPhone5S、iPhone5C、Apple です。世界で最も価値がある IT 企業ですよ、うん、その会社が出してきた携帯電話、うん、まあ、これをですね入手したわけなんですけども、そこで藤井さん聞きたい iPhone5S のインプレッション、でも大体3週間ぐらい使ってこられたわけですけど、
そうですね、結構長いですよ ね、 もうね、
どうですか iPhone5S は、どういうふうに評価しますか。
いや、もう集大成かなと、
うんうん、
いわゆるこのクラスの4インチで、
うん、
で iPhone という名の付くスマートフォンで、
はい、
で iOS、うん、まあ、iOS も本当に刷新されましたけど、
うん、そうですね、
なので、まあ、それはまた第一歩かもしれないんですけど、まあ、その筐体とかハードウェアのレベルでいうと、もうこれまでのこう歴史を見てくると感慨深いぐらいですね、
はい、そうですね、
まあ、僕が一番評価したのは、カメラの画素数を上げなかったことなんですよ。
なるほど。
本当に下手に上げる会社っていくらでもいるわけですよ、
うん、
もう1600万画素、
はいはいはい、
2000万画素、あ、それはいいですよ別に、でもそこだけなんですよ、
はい、
やっぱり800万画素に抑えて、うん、ピクセル の、 あのサイズを上げたっていうことで結果的に光を取り込む、
うん、
するとね本当にいい写真が撮れるんですよ。僕はカメラにびっくりしました。
カメラいいですか。
めちゃくちゃいい。
あ、いいですか。
もう僕はねこんなにそのいい携帯電話のカメラを今までに知らないです。
ああ、なるほど、大事な機能ですよね。
そうですね、あのやはり3つ全部まとまってないとダメだと思うんですよ、
うん、
レンズ、はい、と画像処理の、
はい、
なんていうか忘れました、
ね、エンジンとかそういうことですか、
はいはい、であとはあの画素ですよね、
うん、
この3つが例えばソニーとかは、
はい、
まあ、ある意味お箱で、
はい、
全部うちが作ってるからっていうのは、まあ、確かに、なのでソニーのスマートフォンも、まあ、実はすごいカメラはいいんです
よ、
でそれに匹敵するぐらいの画質を、まあ、Apple は別にカメラメーカーじゃないので、
はい、
でも以前から Apple のカメラっていうのはすごく評判は良くバランスがいいということ で、
はい、
で、まあ、よく言われるこうフリッカーで一番上げられる、
はい
はい、あのスマートフォンナンバーワンと言われて、まあ、今もアップル言ってると思うんですけど、はいはい、それはね綺麗に撮れるからなんですよ。綺麗に撮れない写真っていうほど美しくないものはない。
わかります。あのね、まあ、もう本当に皆さんお気づきだと思うんですけど、みんな携帯電話で写真を撮るわけですよ。それはやっぱり、ね、自分のポケットの中にあるから撮るわけですよ。撮りたいと思った瞬間をすぐにパッと撮れる、そのカメラが iPhone5S だというわけですよね。これ非常に大事なことですよ。
大事でも、あの面白いことに、あの一時期こうテストで、
うん、
テストですよ、はい、Android を使うこともあるんです。
はいはいはい、はい、
ちょっと iPhone から離れて、
はい、
もういやいやテストで Android を使うことがあるんですね。
はいはい、
ただまあ iPhone5 が出て、うん、例えば、9月、昨年の9月ですよね、に出て、で、まあ、ちょっとしたら、まあ、なんか他のスマートフォンが出たんで、そっち使わなきゃいけなくな
る、はいはい、
で使うじゃないですか、
はい、
でまあ、それの繰り返しをずっと1年間やってた、iPhone5 に戻して、
はい、
また買える、
はい、
で、まあ、振り返ってみるじゃないですか、はい、iPhone5 を使っていた時の写真が一番多いんです
よ。ああ、なるほど。
これ絶対に携帯電話のその機能で、もう iPhone を持ってるからカメラを使う機会が増える。
なるほど。
これ絶対あり
です。うん、
そう、間違いないと思いますね。
っぱりですね、本当さっきもあの画像処理エンジンの話があったと思うんですけど、例えば今回 A7 を積んできたわけですよね、
はい、
A7 は多分他のコンパクトカメラとかと比較して非常に優秀な部類の CPU だと思うんですよ。
そうですね、
まあ、当たり前かもしれませんけどね、まあ、そういった処理エンジンもあるからあのいい写真が撮れるっていうこともあると思うし、あのこれジェット大輔さんが言ってたんですけど、ゴーストに強くなったと言うんですよ。
お
う、 5S 例えばですね、まあ、ゴーストっていうと例えば逆光とか、うん、で、例えばその自撮り自分を撮る時のカメラですよね、それなんていうアイサイトカメラじゃなくて何だっけ、
フェイスタイムカメラ、
フェイスタイムカメラとかで撮る時もゴーストが入りにくくなった、映りにくくなったみたいなことも言ってたんだよね。そういったところでいろいろな改善点がやっぱあるんだろうなとは思うんですよね。
一眼レフカメラね、
はい、
撮る時に、まあ、大体 F が2よりも下ぐらいの時に、まあ、つまり明るいレンズの時に、
そうですね、
うまく取り込める光ってあるじゃん。
あります、
夜の、
はい、
ですごく雰囲気がいい、
うん、
ちょっとした光を取り込んで、
はい、
フラッシュたかず、
はい、
その雰囲気が出せるようになった。
こんな小さなカメラだってあのね、そういう写真を撮れる、
撮れる、
驚きですよ。
今見せちゃっていいですか。
ぜひお願いします、ね、あのね、そうなんですよ、
これ
おお
これ昨日あの麻布十番でビール飲んでたんですけど、
はいはいはい、
もう真夜中ですよ、
うん、
真夜中、まあ、まあ夜中ですよ、
はい、
まあ、こういう間接照明があるんですよ、
はい、
でテラス席 で、
はい、
で見た目もこんな感じなんです。
ああなるほど、
その通りに撮る。
これフラッシュ焚いてないの。
あ、全く焚いてないです。
ああなるほど、
これができる、
そうなんですよね。これやはりあの F2.2 のおかげとか、まあ、そういったこともあると思う。
そうです、そうです、もう完全にそうですよ。
あ、だからね、夜景というか夜のシーンに強くなったっていうのは非常に大事なことです。
非常に大事ですね、まあ、こういうのも、これ 5S で撮ってるんですよ。
今藤龍さんに見せてもらってるのはこれは夜景のビルの写真でしょうかね。
そうですね、
はい、夜のビルの写真ですね、
まあ、だからちょっとでも光がある場所なら、
はい、
取り込めるんです
よね。なるほど、
そのカメラが、
はい、
っていうような部類に近づいたので、で実際に昨日あのこの、まあ、10番で飲んでた時は、
はい、
まあ、一緒に飲んでた人が5使ってる、
はいはい、
なので比べてみたんです
よ、はいはい、
いやーやっぱり全然違います。
全然違う、
もうね5使っててカメラよく使ってる人は、
はい、
もうね 5S に変えた方がいいです。
なるほど、これ非常に大きなアドバンテージになりますよ、
ね、めちゃくちゃでかいです。
あ、
まあ、あとバーストモードっていう、
バーストモード
ついてる、
はい、
ここに、ね、好きな人と多分嫌いな人がいて、
うん、
今までシャッターってこう押し込んで離した時に撮ったんです。
そうですよね。
今回バーストモードは、
はい、
押してる間ずっと撮るんで、
あ、
40枚とかね勝手に撮られちゃう。
いわゆる連写モード、
連写モードが自動でなっちゃうね。
面白いですね。
オンとオフできるようにしてほしい。
はい、それあれですよね。確かに今後の iOS のね7のバージョンアップで期待したところかなと思いますけど。いやカメラ機能がすごい。いやこれ僕本当に大事なところだと思うんですよね。
どっかのねある特定のところをこう批判するわけではないんですけど、うんうん、やはりその毎回新製品が出るたびに、
はい、
四半期ごとに、
はい、
聞かされるんですよ、
はい、
確かに、
はい、
今回はカメラが良くなります、
はいはい、
今回こそ間違いない、
うん、
料理、まあ皆さんが撮るのって大方景色、
はい、
ポートレート、
はい、
あと料理、
はい、
これ結構多いんですよ、
はいはい、
で特に料理と、うん、最近ソーシャルネットワーク、
うんうん、そうですね、
料理が綺麗に撮れないカメラっていうのは全く支持されないんですよ、
うん、
これは
確かに
もう雰囲気出てないと思うんです
けど、はいはいはい、
だからもう料理もいろんなレストランに行って調整しましたって、
ええ、
言うんですよ、そのメーカーさん。
なるほどなるほど、
嘘つけ一体どこで食ってんだと。
なるほど、
いうような、うん、その改善をできないところもやっぱりある
はい。
のでうん、この最初からこのレベルっていうのがね相当すごいなと思います。
あ、
カメラメーカーじゃないんですか。
そうです、アップルはコンピューターメーカーじゃない、携帯電話メーカーなのに、
携帯電話メーカー、
まあ、もしかしたらね、ある意味世界で最もカメラを売ってる会社と言ってもいいですよね。
そうです、
いや恐ろしいことですよこれは。 iPhone 5S の売りの一つはカメラであるということが分かりました。はい、続いてこの3週間 iPhone 5S を使ってこられたインプレッション、他に何か取り上げたいところってありますか？
あとは僕はやはり指紋認証。
ああ指紋認証、
まあ3ね、このまさにリリースでも言っている3大新機能のうちの一つのタッチ ID、
はい
は
いは
い、いやもうねこれはいいですよ。
ああそうですか。
あのやっぱりセキュリティ上パスコードは僕は必要だと思うんですね、
うん、そうですね。
でパスコードでも僕は面倒くさがりなので、うん、できるなら設定したくないんですよ、
うん、
もういちいち押さなきゃいけないでしょ、
はい、
だから僕あの今までも5分以上操作しなかったらパスコードが
パスコードロック
かかるようにしたんです、
ね、はい、そういう設定できますよね、
でも指紋認証タッチ ID が搭載されると、まあ、もうそういうのもなくなって、
要
するに押すだけでいいんで、
あちょっとやってみてください。
いいですよ。
あの今ここに藤井さんの iPhone 5S があるんですが、ちょっとデモですね、
はい、はい、本当にお これで終わりです。これ今本当に終わりなんですよ。
いわゆるそのロックスクリーンが出ないんですね。
ここ、
あ、ここは出るけ、
今多分ダイレクトだったんで出なかった。
なるほどなるほど。
でも本当にもう本当にこんだけなん
で。お、すごい。
なのでもう全然なんかまあこんなことしなくてもいいですし、スライドさせなくてもいいですし、まあそもそもみんなが一番使うホームボタンに搭載した。親指でも、まあ、人差し指でもいいんですけど、うん、だから逆に言えばこの上のオンオフボタン使わなくなっちゃうんです
よ、ね、あーなるほど。
今まで多分こう人差し指左手で例えば iPhone 持ったら、人差し指が上に来てるから、
はい、
カチャってしてスライドしてアンロック、うん、
はいはい、
でももうそれじゃなくて多分こういう感じです。
親指をチーッと押したりなんなりするして
そうです
ロック解除する、
まあ、ちなみにこれタッチ ID は押さなくていいんですよ。
あ、そうでしたか。
一回これ押すのは画面を要するにつけるための動作なので、
うん、
つけた後は離してて、まあ、触れさせてるだけなんですよ、
はいはい、
なんでもう全然本当に1秒かからず 0. 何秒ぐらい、
うん、
やっぱこういうとこにフラストレーション感じさせないデザインですとか、うん、インターフェースですとか、
はい、
まあ、もちろんその性能っていうのが、はい、こういう風に自然に搭載されたのはすごくやはりアップルらしいなと思いますね。
例えばですね、僕が使っている会社で使っている ThinkPad なんかにも指紋認証とかあったりするんですけど、はい、あれはやっぱこうずるっとこうスライドさせたりするんですよ、
そうですね。
それと今見せていただいた 5S の指紋認証全然違いますね。
違う、
体験が全然違います。やっぱアップルらしく仕上げてきたのかな、
ね、よくこう、まあ、指紋認証で一番有名なのは富士通さんのスマートフォン、
はい、
まあ、携帯電話の頃からずっとついてて、
はい、
あそこはあそこですごく技術がもうずっとやってるわけですから、
はいはいはい、まあ、
かなり成熟してるんでしょうけど、
はい、
そこの買っちゃいましたからね。
会社ごと買って、
会社ごと買って、
もう他の携帯電話搭載できなくなった、ということを聞いてますけどね。
あの富士通さんは夏から指紋認証のメーカー変えてます、
はい、あ、そうでしたか。
いや、もうだからそのいい例じゃないですか。アップルはよくあの小さな企業を買収するんですよ、
うんうん、
でそれはいつも買収が明らかになった時に広報が出すコメントがこのコメントなんです。
あ、
アップルはよく買収をします、
はい、
今後のプランは別にない。
なるほど。
ないというか、
うん、
申し上げることはない、
はい、
それがわずか1年間で実行されたいい例じゃないですか。
うん、
とてもいいようにこう働いた買収だったんじゃないかなと思いますけど、
はい、